二つの顔。皆さんはイタリアの有名な画家レオナルド・ダ・ヴィンチの描いた最後の晩餐という絵を見たことがありますか？この絵はキリストが十字架にかかられる前の晩に12人の弟子たちと一緒に食事をされた時のありさまを描いたものです。丸いテーブルの真ん中にキリスト、その左右に6人ずつの弟子が描かれています。ダ・ヴィンチはこの絵をミラノのセント・マリア・グラジェ寺院の壁に描きましたが、ダ・ヴィンチがこの絵の中心人物であるキリストのモデルとして選んだのは、その寺院の聖歌隊の一員であったペトロ・バンダンデルロという青年でした。ダ・ヴィンチはこの青年を見つけるまでに何日もミラノの街を歩き回ってキリストのモデルにする顔を探したと言われています。ペトロ・バンダンデルロは背の高い頑丈な体つきの青年で、その顔には親切で正直な彼の品性がそのまま現れていました。しかも彼の表情にはどこか威厳のある堂々としたところがあって、ちょうどダ・ヴィンチの希望通りのキリストの顔の持ち主でした。キリストの顔が完成した時、ペトロ・バンダンデルロは、私はキリストのモデルになれたことをこの上ない光栄に思います。これからは本当にキリストのような人間になるために努力したいと思います、と言ってダ・ヴィンチと別れました。それから数年たって、ダ・ヴィンチの壁画は完成に近づいていました。彼はすでに多くの部分を描き終えて、今度はキリストを敵に打った裏切り者のユダを描くところでした。ダ・ヴィンチは今この裏切り者のモデルとなる顔を求めて街の通りを歩いていました。数年前、優しくて親切で威厳のあるキリストの顔を探して歩いた同じ道を、今度は全く反対の顔、悪がしこくて冷淡で悪魔のような顔を求めて歩いていたのです。ふと見ると、街角に一人の男が座って人々の憐れみを請うていました。それを見たダ・ヴィンチは思わず「おお!」と声を上げました。その男の顔こそ悪がしこくて冷淡で悪魔のような顔というダ・ヴィンチの理想にぴったりの顔だったのです。お礼はいくらでも出すから、私のモデルになってはもらえまいか。ダ・ヴィンチの頼みを聞くと、男はちょっとためらっている様子でしたが、やがて黙ってうなずきました。それから何日か過ぎて、ダ・ヴィンチの考えていた通りの悪がしこくて冷淡で悪魔のような顔のユダの絵が完成しました。ダ・ヴィンチは数年前に描いたキリストの絵と今描き上げたばかりのユダの絵とを見比べて、自分の作品の出来栄えに満足している様子でした。とその時、先生、私をお見忘れでしょうか、と男が下を向いたまま言いました。ダ・ヴィンチは数日間眺め続けてきたこの男の顔をもう一度しげしげと眺めました。こんな恐ろしい顔はこれまでに見た覚えがない、とダ・ヴィンチは心の中で思いました。ダ・ヴィンチが答えないでいると、男は 壁の絵を指さしながら悲しそうにこう言いました。実は私はあのキリストのモデルを務めたペトロ・バンダンデルロでございます。ペトロ・バンダンデルロの目からは涙が流れていました。かつてはキリストのようになりたいと心に誓ったペトロ・バンダンデルロでしたが、ふとしたことから誘惑に負けて悪の道に踏み入り、次々と罪を重ねているうちにすっかり落ちぶれて、顔形までも変わってしまったのでした。愛の人、キリストのモデルとなったその同じ人間が、数年の後に悪魔の顔ともいえるユダのモデルになるとは誰が考えたことでしょう。人間の顔はその人の心を表すものです。心が親切な思いで満ちている人は自然に顔も優しく親切になります。しかし、いつも悪いことばかり考えて意地悪な気持ちでいると、いつの間にか顔までそのようになってしまうのです。私たちはペトロ・バンダンデルロのような悲しい経験をすることのないように、自分の心をいつも親切な優しい思いで満たしているように努めようではありませんか。聖書の言葉、我が子よ、悪者があなたを誘ってもそれに従ってはならない。旧約聖書箴言1-10。